ちは、アイマーちゃんとの川です。休日会議ってことで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここ最近ですね、またバタバタしていて、収録当日配信。
なんでだろうね、本当ね。でも、本当は、だったら土曜日に撮ろうってね、ケンタメッセージくれてたもんね。
まあまあ、ちょっと夜でしたけど、はい。
いや、あの時間も起きてたんだけど、
はい、
まあ、てんやわんやで気づくのがね、
ちょっと、はいはい、
そう。
まあでも、あれですよね、あまりネガティブなことばっかり言っても仕方がないので、ポジティブに捉えますけど、こうやってちゃんと収録して配信してるのは偉いですよね。
うん、なんか思う。そうそう、そういう自負はある、ちょっと。
以前、ちょっとなるべく18時ぐらいまでには更新していただかないと聞くのがっていうメッセージをいただいているのを重々承知してですね、なるべく早くと思ってるんですが、今回また遅れてしまったことをここにお詫び申し上げたいなと思って。
はい。
そうですね。で、今週の話なんですけど、アキラさんの Amazon キャンペーンですね、
はい、
行われましたよっていう振り返りからかなと思うんですが、
うん、
ずっとキャンペーンをこう間近で見ておられた菅さんの方からどんなキャンペーンだったみたいな。
そうですね、キャンペーンって、
はい、
どれだけ準備しても、
はい、
結局前日に最終チェックするじゃない、
はい、
なので結局ほぼ徹夜から始まるんだなってことは
、はい、
もうね、今回マーチャントブックス3回目だから、
ね、
もうそれはもう間違いないんだなと思ったのがまずあるんだけど、
はい、
これね、やっぱり著者になるってことは、
はい、
僕らからしたら、同じそのマーチャントクラブの仲間だったり、
はい、
っていうことで、まあね、接し方は別に変わらないけれども、
ね、
例えばその遠くの方の、
はい、
地方の方でこう遠征行って講師をやるとか
な
ると、
はい、
結構こう先生って呼ばれることが増えてきたりとか、
そうですよね、
することがある中でね、
はい、
やっぱりこの Amazon キャンペーンっていうのを通して、
はい、
Amazon キャンペーンじゃないな、応援グループかな、
はい、
応援グループっていうのをまあ作ってみんなで Amazon キャンペーン盛り上げてきたわけだけれども、
はい、
応援グループのって無償の応援じゃない。
そうですね。
あれを著者としての出発点の第一歩目で浴びるっていうのはすごく僕大事なんじゃないかなと。なんかその、ね、天狗になるとかそういうわけじゃないよ、もちろんその、
はい、
なんかみんなね、だけれども、あ、やっぱこういう人に生かされてるなっていうのを改めて知るっていう、著者としてリリースしてその第一歩目で、
はい、
この周りへの感謝から始まるっていうのは、
うん、
何年か見た後にね、こう経営者としての資質が結構違うんじゃないかなとかね。そうだから、はい、これは毎回登竜門的にやった方がいいなとも思ったし、
はい、
またね、来年もあると思うんだけど、
はい、
ぜひね、またお力をお借りしたいなというのがね。
そうですね。
なんかこう別にさ、集まらなくてもできるじゃない、本当は。
そうですね。
で、まあ応援グループを通じて、
はい、
おのおのが家でね、こうパソコンでやり取りしながらっていうのもできるけれども、
はい、
会える場を用意しておくことで、
うん、
ふとこう応援に来てくれるっていうのが、
はい、
あれはアキラさんの中でね、ものすごく嬉しかったと思うし、
ね、
ケンタも今回2日間連続でね、
はい、
で、あれもね、だってちょっとお礼動画僕見たんだけど、
はい、
こんなんちょっと撮って一人一人に送ろうと思いますみたいな、
はい、
そのお礼動画ちょっとやっぱこらえてましたもん。涙を、アキラさんがね、
はい、
そのくらいね、心が動かされたんじゃないかなと、
うんうんうん、
同時に佐藤明さんの本を紹介して、
はい、
あ、〇〇さんが紹介するんだったら間違いないですね、買いますとかいうのも結構あったりして、
はいはいはいはい、
そうなってくると明さんも言ってたんだけれども、
はい、
その人の信頼を損なわないように頑張らなきゃっていう気持ちにもなるし、
そう
です
ね、
もうね、いいこと尽くしだなと思った。
そうですね。
ただマーケティングの方法論としては、
はい、
あの課題はあったりして、
うんうんうん、
これはまだいろいろできることがあったなと。
うーん、
例えば、
はい、
僕が昔そのベンチャーのところに修行してた頃は、
はい、
募集なんかフォトコンテストとかいうのを募集するときに、
はい、
全く、まあ、読者もいなければリストもないしリーチできる場がないんで、
うん、はい、
あのなんていうの、あの何広告っていうんだっけ、あの、
あ、ね、ネットですか。
そうそうそうそう、あ、今ど忘れしちゃった、
はい、プレイ広告みたいな、
ちょっと待ってね、
はい、
あのね、最近思い出したくてしょうがないのにね、
はい、
ね、何、なんていうの、 DM じゃない、あ、違う、プレスリリースだ、
はい、プレスリリース、はい、
そうそう、フォトコンテストはプレスリリースだけで乗り切ったりとかして、
あ、なるほど、はい、
で、例えばネットの起業家さんとかだと、
はい、
まあ、これ椎名さんに聞いたんだけれども、
はいはい
はい、確かにネットでビジネスをしている方々はプレスリリースってあんま有効に使わないなと。
そうですね。
だけど僕がベンチャーに行った頃にはもうプレスリリースバンバン打ってやってったわけで、
うん、
で今どんなプレスリリースが配信されてるのかなと思ったら、
はい、
その書籍が早くも Amazon ランキング1位みたいなプレスリリースもあったりして、
へー、なんでもありなんですね。
うん、だこういうのはあのやれる限りはやってった方がいいなと思
って。その今回、椎名さんが連れてきていただいた方で、そのすごく詳しいよみたいな方がいらっしゃって、
うんうんうん、
で、その方のなんか、やった方が確かにいいですねみたいなことを言っていたのを聞いて、確かに
あ
の発想外だったみたいな、
あ
選択肢なかったかもって思いましたね。
ねえ、そうそう、他にもね、いくつか課題が見えたりもして、はい、また次回生かそうかなとも思うけど、
はい、
あの決して変わらない伝統的なものにしたいっていう部分では、
はい、
やっぱ一人一人にメッセージを送るというところで、うん、あの応援グループを通じて、
はい、
なんかいろんな人たちがこう集まるじゃない、こう、
はい、そうですね、
あきらさんにとっては初めましての人もいれば、
うん、
同窓会のようにこう集まる人たちも
いたり
とか、ね、で、あ、こんな先輩方まで協力してくれるんだみたいな、
うんうんうん、
うん、まさにこういろんな出会いがある中で改めてこう一人一人に俺が言えたりとか、
はい、ま
あ、そこから生まれるもの副産物がすごいでかいと思うんだよね、
うんうんうん、
ここから何かあきらさんとまた、ね、ビジネスしていこうってきっかけになったりとかもすると、
うん、
うん、これは大変かもしれないけれども、
はい、
うん、あの今後もね伝統でやっていきたいなという のが、
うん、まあまあ、はい、質問が一つあってですね、
うん、
寝ちゃいけないみたいなのはなんでなんだろうってちょっと思ってました。
あれはね、あれは極力、はい、参加、応援参加してくれたりコメントが来たら、
はい、
極力即レスしよう
って。ああ、ね、もちろんそうですね、はい、
そうそうそう、でそれが、
はい、
だんだんなんか言葉をね短縮されてって、
はい、
寝ちゃダメみたいな、そこだけがピックアップされて
る。すみません、話が脱線しちゃって。しかし、あれですね、僕は客観的に思ったことなんですけど、
うん、
アキラさんはなんか書籍がよく似合いますね。
ね、
はい、
うん、
いや、似合うんですけど、なんでしょうね、あの、2人ずつ写真撮ってったじゃないですか、
うん、
アキラさんとその応援に来てくれた人で写真撮って。
うん、
あのなんか大体の人でどっちが著者みたいな雰囲気になってたのはなんでだろうとは思うんですが、でもアキラさんはなんか書籍が似合うなと思いましたね。
ねえ、だからここからね、あの、はい、著者セントラルだっけ、アマゾンの、
はいはいはいはい、
というところにも登録してね、今度アマゾンでもね著者としてこう、はい、名前が出てとか、
うん、
うん、本当活動の幅が広がるきっかけというかね。
はい、
うん、これからアキラさんにもこうなんだろうな、光が降り注いで、その光を今度アキラさんがっていうね、
はい、
ますます楽しみな展開なんですが、先にちょっと、はい、トークライブのお知らせをしたいなと。
そうですね、うん、
ですよ、はい、で日程とかいい、健太。
あ、ですね、12月7日、金曜日ですね、今週の金曜日ってことですかね。
直近ですね、うん、もう
で、場所は、まあ、いつも、やってるところと一緒で、高円寺駅前の、
文禄堂書店。
はい、文禄堂書店さんで行います。で、時間がですね、会場が19時。で、開始が19時半、7時半ですね。それから、21時という形でやってます。
はい、毎年、マーチャントブックスでは、本が出た翌月に、トークライブを書店の方で行うということで、今年もやりますよということで、飲み放題なんだっけ？
いや、
違った違った。
本当は、まあ、お金を払えば飲み放題にはなるかもしれない。
あ、そうだそうだそうだ。
今回ですね、2パターンあるって書いてますね。要は、イベントのみで、1500円と、あとワンドリンクをプラスでオーダーするよっていうバージョンと、
あ
書籍とドリンクセットで3500円っていうのがありますね。
あ、なるほど。唯一飲みながら喋るっていうのが僕このトークライブだけなんで、
そうですね。
今回はアキラさんも絶対飲むでしょうしね。
でしょうね。
飲みながらざっくばらんに、ブログの、まあ、テクニカルな部分っていうのは、もちろんそのパワーポイントなりの資料とかね、必要になっちゃうんで、そういうお話は、ほどほどにというところで、普段見えない部分っていうのかな、なんか、もちろんブログがテーマにはなってるけれども、アキラさんが描いてる未来像であったりとか、そのメディアのと
なる
か、
ほど。
で、僕が考えてる今後の、その、市場がどうなっていくかっていう、未来予測とかね、もちろんその根拠含めてだけれども、あまり話さない、こういう、ちょっとまあ抽象度はね、確かに高いところもあるかもしれないんですが、めったに話さないような内容だと思うんで、もう直近ではありますけれども、来ていただけたらなと
そうですね。
ところで
で、
すね。
今回、アキラさんが、その書籍、確か本自体のページ292ページとかだったじゃないですか。で、100ページぐらいは削ったみたいなことをおっしゃって、
削った原稿がね、今あります、ここにね。
なんですか。そういう、削った原稿の話とか、その辺もお話しいただけるのかな、みたいなことを勝手に思ってました、僕は。
ああ、ねえ、で、僕も過去経験あるけどね、使い道がなくてね、本当ね。1ページバツってされて、いらないって言われてね。そうそう。この辺の話とかもそうだね。できたらいいっすね。
おそらく当日のタイムスケジュールちょっとまだ分かってないんですけど、いつも前回と同様な形であればトークライブがあって、その後、サイン会みたいな、
お、サイン会。
があるんじゃないかなと思っ
そう
て。
だね。で、まあ、せっかくなら写真でも撮っていただいて。当日はカメラマンさんも入ってるんで、まあ、後日写真をお送りすることもできるかと思いね。ぜひぜひ。
ということで、12月7日の金曜日ですね、19時半から高円寺でイベント行われますので、リンク貼っておきますので、そちらチェックしてみてくださいと。気になります。でですね、お知らせはこんな感じなんですけど、すごくお待たせしてしまっていた、いただいたご質問についてですね、回答していこうかなと思います。いきます。ハンドルネーム、いちかさんという方ですね。菅さん、健太さん、毎週休日会を楽しく聞かせていただいてます。いつもありがとうございます。初めて質問を投稿します。前回の休日会議で契約上のトラブルに関するご相談があったと思います。共同事業をするにあたって、プライオリティ、その人にとってその事業は何番目なのか、熱量などお互いにコミュニケーションを取りながら確認し合うことが大事というお話がありました。私は今、ビジネス仲間とナレッジを始めたのですが、ありがたいことですが、お互いに仕事は増えていく一方ですし、妊娠、出産など生活環境の変化でラジオへの熱量はお互いに変わってくると思っています。でも、せっかく立ち上げたものなので、休日会議のように長く愛されるラジオにしたいです。そこで質問です。菅さん、健太さんもお二人ともお忙しいと思うのですが、お互いの休日会議の熱量を一定に保つ秘訣などをお持ちでしたら教えていただきたいです。また、 相手の熱量が変わったなと思ったら、もうすぐに終了した方がいいのでしょうか。そのあたりも教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。というご質問ですね。
はい、ありがとうございます。
秘訣あります？
休日会議に関しては、
はい。
でもね、本当にこう、習慣化してきたっていうのがね、
そうですよね。
話さないと、
はい。
落ち着かないというか。
そうですね、ちょっと、やっぱこの日曜日の18時過ぎて更新してないってなると、そわそわしてきますよね。
そわそわしてくる、そうそうそうそう。っていう状況になったのは、でもいつぐらいだろうね。
いつですかね。でも、
すっかり。はい、数ヶ月、半年ぐらいからかな。はい、
そうですよね。なんかやんなきゃみたいな。
そうだね。あとは、はい、もう僕がもうただ声出なかったりとか、
はい、
もう完全に二日酔いで寝てたりとか、
はい、
でも、やっぱ健太がね、ピンポーンって家に来てくれるってのは相当大きいと思う。
であれですよね、出来に関わらず出すみたいな。
そうだね、出来に関わらず出すっていうのは はい、あるね。
はい。
だからこれを毎回、ね、
はい、
いいものにしていこうとか、
はい、
事前打ち合わせをして、はい、最高の状態にってなっていくと、これはもう続かないかな
と。あとあれじゃないですかね、その要はいわゆるテレビ番組とかと違うのは、うん、YouTube とかとも多分違うと僕は思ってるんですけど、要はあんまり視聴率的なものを全く気にしてないっていうところあるかもしれないですね。
ああ、確かに。
うん、はい、でと数字を上げよう上げようみたいになってると、多分ちょっとこの番組は続かなかったんじゃないかなと、うん、思います。
今月がこの数字だから、来月はここまでやってとか、
はい、
そうなったらちょっと違ったかなと。
そうですね。
うん、確かに。でも、その熱量に関しては、はい、例えば、
はい、
単発の企画で、
はい、
なんかこうね、プロモーションを打っていくとかいうときに、
はい、
熱量が低かったりするのは結構ね、うん、波があるとよくトラブルの原因になるっていうのは聞くし、
そうですね、
うん、だからといってやめ、どうだろうね。
そうですね、まあ、終了した方がいいのかみたいな話は、実はもう一つ質問いただいてまして、どっちもそれ系の話なので、
あ、じゃあちょっと合わせて、
そうですね、ちょっとそれを読んでいきたいなと思います。
はいはい、
棚ゆかさんからですね。
はい、
毎週休日会議をいつも楽しく聞かせていただいております。ポッドキャスト番組の終わり方について質問させてくださいと。菅さん、健太さんから、ポッドキャスト番組を始めるときは終わりを決めておくべきという話を伺いましたと。私は最近ビジネス仲間とネットビジネスを始めて、妻たちというラジオを始めました。勢いで始めたこのラジオの終わりは決めてません。終わりを決めるというと、付き合うときに別れを、結婚するときに離婚を考えるような切ない気持ちになってしまいます。休日会議の終わりは決めていらっしゃるのでしょうか。前向きな終わり方の、前向きな終わり方の決め方のヒントをいただけると嬉しいですというご質問でした。ちょっと補足をさせていただくと、
はい、
確かに、僕がそのポッドキャストマーケティングとかでお話ししたときに、
うん、
一番最初のそれこれから番組をやるよっていう場合は、うん、一つの企画にして終わりを決めておくべきだと。要はゴールをある形にした方が次につながりやすいよと。要はこうステップを上がるみたいな形で、
うん、
要は何でしょうね、うん、番組っていくつも持てるので、
うん、
この内容はこの番組で、この内容はこの番組でみたいにしていった方が、どんどん内容もブラッシュアップされるし、すごく取り組みやすいよという話をさせてもらったんですが、
うんうん、
それで、終わり決めずに、なんでしょうね、休日会議に関しては終わりを決めずに走り始めたじゃないですか。
そうだね。
はい。で、ちょっとどうしようかなみたいな、
そうそうそうそう、
はい、ちょっと思う時はありましたけど、
うん、
なので、もし次番組を僕が始めるんだったら、とりあえず終わりを作るなと思ったので、
うん、
そういうふうに、アドバイスさせてもらったよっていう話を前提としてちょっと
補足。なる
ほど、
はい、まあ、例えばね、こう、はい、ビジネスコミュニティであったら、
はい、
加速化する前に終わった方が
いい。そうなんですよね。次につながりますよね。
うん。すごいいい状態の中で終わるとなると、
はい、
それこそ、その、田中さんがさっき言ってた切ない気持ちみたいなユーザー心理の中であるとは思うんですが、
はい、
ああ、なんかもっと痛かったみたいなね、
はい、
思ってもらうとか。 カプセル Z の福田さんとか、
はい、
期間限定のメルマガとかね、
はい、
で非常にやっぱ期間限定ってなってるから熱量が高い読者の、
そうですね、
だったりとか、うん、終わりが初めから決まってるっていうところで、
うん、
カプセル Z の場合はまあ初めから伝えてたわけ
だね、はい、
うん、これは熱量維持できるし、なぜそこをそれだけ言うのかというと、
はい、
昔、もうそうだな3年4年5年6年7年とかは、
はい、
しばらくそのビジネス系の塾っていうのは、
はい、
チャイルドツリーの CGI の掲示板使ったりして、
あ、はいはい、
そこにまあみんなコメントをねつけてたりとか、はい、うん、その後ちょっと数年後はもうオープンピーネで SNS とか、
はい、
あとはなんか無料 SNS がいっぱいなんかサービスで出てきて、
はい、
ね、それやってたりとかって加速化していく速度のね、
はい、
サイクルがもうなんかなんて言うんだろうな、すごく速くなってって、
うん、
うん、こうなっちゃってから、
はい、
次の企画打ち出すってのは相当難しいよと。
そうですよね。いや絶対仮想おりますもんね、コミュニティって。
うん、今のオンラインサロンにもね共通のことが言えるけれども、はい、うん、それだったら早めに終わった方がいいしと、はい、
うん、
うん、だ今回のその番組に関しては、はい、まあ、休日会議はねずっと続けてきているんでね、はい、うん、ただこれ決して僕らは無理して続けてるわけじゃなくてね、
そうですね、
うん、
いやでも何でしょうね、その僕はちょっとコミュニティ寄りの話になっちゃうかもしれないんですけど、
うん、
あの、いや、かそるじゃないですか、
うん、
ってことを考えるとやっぱりそう運営するんだったらこう誰か一人って言ったらあれですけど、積極的にもう引っ張っていく人が決まってないときついんじゃないかなってちょっと思うようになりました。
ああ、そうだね、
うん、
うんうんうん、そうだね、うん、
なので、まあ田中さんが振ってね、番組を始めたよっていう形であれば、うん、なんかこう、どっちかがこう引っ張っていくみたいな
うんうんうん、
はい、もう全然ありなんじゃないかなって思ったりもしますけどね、
うん、そうだね、うん、
難しいですよね、
難しいですね、ほんとこうなんだろうな、例えばさ、
はい、
出会って1週間ぐらいで意気投合して、
はいはい、
パッと組んで、
はい、
まあ、なんか話してるうちになんかだんだん相性良くないなでね、
はい、
なくなっちゃう場合もあったりもするし、
ありますね、
うん、その辺のはね、無理せずで、ね、うん、うん、うん、うん。だ熱量に関しては、
はい、
休日会議に関してはもう一定で、
はい、
うん、ただ明らかにね、なんかやっていく上で、一人相方さんの方が、
はい、
いつもこう、例えば連絡がつかない、後回し、後回し、後回しってなっちゃうようであれば、
はい、
それはね、あの、一人でやった方がストレスフリーだと思うしね。
そうですね。
うん、
意外と喋ることってなくなるじゃないですか。
うん。
なので、こう、終わりあった方がいいなってやっぱ思うんですけどね。
だって、休日会議最初の方はさ、
はいはい、
ある程度ね、伝えたいことってやっぱあるから、
はい、
テーマを考えてやってたわけだけどね。
そうですね。
うん。
今、なんもないですもんね。
とりあえず録音ボタンを押すみたいなことがやっぱ続いてくるからね、そのうち。
そうですね、
うん、そんなね、で毎週毎週その発見、
はい、
それ発見できたらいいなと思ってネタもストックしようかなとは思うこともあるけど、
はい、
なんか気づけば週末みたいな、
ドタバタしてる時とかねいろいろありますからね、
うん、そうそうそうそう、うん、続けていくことでね、なんだろうな、
はい、
もう久々に健太と僕は普段は、
はい、
会ってないわけですよ、そこまで、
ね、はい、
だから休日会議を取る前もね、最近はいろんな話をしながら、じゃあ取りましょうで取ったりとか、
そうですね、
そうやってこうお互いの話をするのが楽しかったりすればね、
はい、
続くんじゃないかなと思うので、うん、
やっぱこの地味に思ってることなんですけど、
うん、
要は休日会議の場合って音声取った後編集してアップして記事書くじゃないですか、菅さんも書くし僕も書くじゃないですか、
うんうん、
で、なんか、それこそがちょっとバランスがいいのかなと僕は思ってまして、例えば、うんうん、じゃあ2人で、ビジネス、ポッドキャストやりますよってなった時に、
うん、
1人だけが記事書くみたいになったら多分続かないと思うんですよ。
なあ、
こう心、精神的なところで続かなくなっちゃうような気がする。なんか分かりますか？
分かる分かる分かる。
なので、そういう、こう、バランスというか、うん、みたいなのもあって、あるのがいいんじゃないかななんて思ったりしましたね。
確かにね。だからこの、
はい、
ね、種岡さんがやられてる番組の、
はい、
まあ、目的というかね、
はい、
それでなんか読者を集めて、うんうん、何かをこう販売していくとかであるんであれば、またその、
はい、
パートナーの方とね、
うん、
っていうのもいろいろあるのかなと、
はい、
うん、
なんか僕がそうそう、あの少し話それるんですけど、じゃあアドバ番組どうやってセグメントするかみたいな話をして、
うん、
例えばじゃあゼロからなんか1万円稼ぐまでみたいな番組があって、
うん、
別番組で1万円からより10万円にするみたいな番組があってみたいなのも分かりやすいんじゃないと、要は集まる人が分かりやすいというか、聞き手側としてどれ聞けばいいのかが分かりやすいんじゃないかなっていう話をしたりしましたね。
あとね、こう、
はい、
ビジネスのねフィールドがね変わってくる場合もあったりとかね、
はいはいはい、そうですね、
自分のレベルがどんどんアップしていくと、
はい、
今のタイトル何でしたっけ、
ネットビジネスを始めた妻たちです。
ああ、なるほど。場合によってはね、ネットビジネスって言葉を使わなくなるかもしれないしね。
はい、多分、全然あると思いますよ。やっぱりこう、田中さんとかね、その法人さんとのお仕事みたいなのを最近、されているとか、
うん、
という話を聞いているので、
うんうん、
菅さんの言葉で言うと、視座が高くなってですね。ネットビジネスの話じゃない話をしたいって思うような気持ちになることも多分多々あると思うんですよね。
うん。そしたら、ある程度の段階で何月まででこの番組が終わって、
はい、
次の番組はっていうところでもうちょっとねこう
タイトル変わって、はい、
タイトル変わってテーマにあそのタイトルに沿った、
はい、
ね、話の内容みたいな、
うん、
そっちの方が話しやすかったりするかもしれないしね。
そうですね、
うん、
まあすごくまあ自分自身で番組作って配信することのメリットとしてはまあすごく自由なのでもういろいろいろんな方向性でやってみていけるっていうのがいいんじゃないかなと思うんですけどね。
うんうんうん。あとそうだ、まあ2人でやっていくっていう上では、
はい、
まあ距離が近くなるんで、
はい、
お互いの嫌な部分が目につくことがあるかもしれないんですよ。
そうですね、
だけれども、これだけ距離の近い付き合いができる人間ってのもそういないわけで。
ですね、
ありがたい存在だっていうことが、うん、の方が真実だと僕は思っていて、
はい、
なのでこういいところを見るというか、
うんうんうん、
そういう意識でやっていくと、お互い認め合えるんじゃないかなとは、
はい、うん、
そうそう、そういうとこもあるかな、
はい、そうですね、まあ、でも何より素晴らしいなと思うのは実際に番組をもう始めているというところで、それが素敵だなと僕は素直に思いました。
うん、そうですね。
はい。
はい。
ぜひ、続けていく中でまた気づきなどありましたら教えていただければなと思います。
はい。
で、お次、行こうかなと思います。
お、はい。
はい、ゆうと申します。第239回休日会議聞かせていただきました。その中で2つ質問があります。質問1、音声の中でお客さんとのコミュニケーションの取り方が非常に大事とおっしゃっていましたが、このあたりをもっと具体的にお話ししていただきたいです。以前、休日会議でサポートをどこまでやるかという話があったと思いますが、コミュニケーションの距離感については僕もまだ感覚がつかめていません。こまめに DM を送るなど作業的なコミュニケーションなのか、それとも実際に会って距離を縮めることなのか詳しく知りたいです。質問2、今回は、熱海で音声を収録していたようですが、複数人で音声を取るときは機材などはどのようにしていますか？大きな集音マイク一つで録音していらっしゃるのでしょうか？よろしくお願いいたします。というご質問です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
質問2に関してはすぐ答えられるので答えるんですが、普通の IC レコーダーでですね、喋る人の方にマイクを向けてるっていうだけですね。以上です。
これもね、ごっつい機械とかね。
はい。
いいのはいっぱいあるんだけれども、本当、はい、お手軽感。
スマホの2分の1、いや、4分の1ぐらいのサイズの
、
はい、IC レコーダーで撮ってます。
はい。
この辺はあれですよね、音声のメリットというか、全然機材を力入れなくても、
うん、
まあ、ビジネス番組だっていうのもあるからなんですけど、その、うん、音質をあんまり気にしなくていいっていうのもあるからなんですけど、そんなに高価な機材は必要ないので。
なんかラジオ番組みたいにね、はい、構成が決まってて、ここでこうこうこうこうって、そういうのでもないしね。
そうですね。
うん。
という形で、IC レコーダーずっと使ってます。
はい。
で、質問1の方ですね。
はい。はい、質問1の方ね。
はい。
コミュニケーションの、こまめに DM を送るなど、作業的なコミュニケーションなのか、作業的なコミュニケーションをしたことはないですね、ほとんど。
うん、
作業的なコミュニケーションっていうのは、はい、例えば、なんだろうな、その、システム的な、なんか、入金のなんとかで、はい、こういう返信みたいな、そういうのはまあ作業的に入るのかなとも思うけれども、はい、実際一人一人にメッセージを送るときは、
はい、
作業とは考えてないですね。
うん、
そうですね。うん、もう作業って言ってる時点でダメですもんね、きっとこれは。
ああ、なるほどですね。はい。
うん。そうなってくると、よく Facebook であるのが、
はい、
お礼の文章がね、一人一人に送ってるとはいえ、全員にコピペとかね。
はいはいはい、
はい。うん。これ分かるしね。
そうですね。
うん、だから、どういうふうなコミュニケーションの取り方をしているかというと、はい、まあ、今回のAmazon キャンペーンとかのお礼とかもそうだけれども、はい、お礼の文章に加えて、僕が知ってる限りの、記憶をたどって共通項とかに触れたりとか、
はい、
それがない場合、初めましての場合は、
はい、
その人のフィードを見て、
うん、
僕でもなんかこう話せる部分があれば、その部分を聞いてみたりとか、はい、なんかそれ触れるっていうことをしています 。
そうです。
うんうん、
何でしょうね、その、例えばメルマガを送るとかでもやっぱり返信、まあ、こうやって例えば休日会議でこの問い合わせをいただくとかも、僕にとってはなんかコミュニケーション的な要素
ある。ああ、もちろんそうだね。うん。
なんでしょうね。こう、どうしても一方的になりがちじゃないですか、特に大勢の方に対してなんか。
うんうん。
不特定多数の方に向けての発信って、どうしても、なんでしょうね、こう、距離感は縮めにくいじゃないですか。
うん。
なので、こうやって問い合わせくださいって問い合わせもらって、そこでまた返答させてもらうとかは、まあ、これもコミュニケーションの取り方のうちの一つなんじゃないかなって僕は勝手に。
ああ、そうですね。うん。確かに。で、距離感についてっていうのは、
はい、
これはね、本当人によるんだよね。
本当ですよね。
よく僕と対比させて例を挙げると、
はい、
よく10年来の友人でね、大菅さんという方がいますけれども、はいはい、大菅さんはこれ以上踏み込むなっていう線をね、バシッと出すけれども、
はい、
しっかりね、なんか熱いなやり取りっていうのかな、
はい、
それはもう健太は一回味わってる。
そうですね。
うん、僕の場合は、
はい、
プライベートの方までの介入がウェルカムなので、
はい、
ビジネスの話もしながら、他の共通項、例えば何でもいいですけど、はい、あ、ペットを飼ってるんだとか、あ、ダーツが好きなんだとか、はい、うん、そういう、まあ友達付き合いじゃないけれども、そういうのができて一緒に飲めたら面白いだろうなみたいなとこが根底にあるんで、
はい、
僕の場合のコミュニケーションの距離感っていうのは非常にこう近いというか。
いや、近いっすよね。僕が言うことじゃないんですけど、
いや、はい、
近いなと思います。なんでしょうね、こう、なんでしょうね、こう、ね、こう10年ぐらい近くで見させていただいて思うんですけど、やっぱりこう真似できないなと思いますもんね。なので僕は僕なりのこのコミュニケーションの取り方をやるようにしてますね、逆に。
だ、健太とね、出会った頃からすぐも、
はい、
僕なりのコミュニケーションっていうのはやっぱ健太と住むことだったしね。
そうでしたね、
はい、うん。 そうだね、これは人によるのかもしれないけども、はい、でもそこには、機械的とか、
はい、
作業的とか事務的っていう言葉はそぐわないというかね。
そうですね。
なので、
そうですよね。なので、あれですよね、要は、じゃあ一緒に住めばいいって話でもなくて、どう向き合うのかっていうところですもんね、結局。だなと。で、まあ、このね、ゆうさんが、やっていてすごくストレスがかかる方法になったら続かないと思うので、
だその人自身を、だ、はい、コミュニケーションの対象者自身を顧客として見るのか、もしくは、はい、その人自身とこう接して、
はい、
その人がお客さんを連れてきてくれるのか、
はい、
でも見方は変わってくると、
は
い、これも特と場合によるとは思うんですけどね、
はい、
根底にある部分なのかな。僕はクロージングをしていこうとかいうのがあまりないんですね、
はいはい、
点は、でも話してみて、
はい、
あ、いい人だなと思ったらもうとことんもっと話していくっていうところもあるんで、結果として、何かね、こう購入してくれたりとか、
はい、
誰かを連れてきてくれたりとかね、
はい、
そういうふうな形にはなってるかなというところで、やっぱりますますでも本当コミュニケーションっていうのはね、今後大事になってくるんじゃないかろうかと、はい、
そうですね、
さらのその動画でね配信していくとか、僕らもこう音声をただ配信していくとかいうよりも、
はい、
実際にはその生放送的な方が、ね、今いろんなとこでね生放送のやってるけれども、
はい、
そっちの方がね、コミュニケーションその場で取れたりもしてとか、
そうですね、
そうそう、なんでああいう方向に流れていくかというと、やっぱり一人一人との対話がより重要になってきてるからだと思うんで、ね、こう向き合い方っていうのはね、
はい、
決して自分がストレスを感じる向き合い方をしては続かないという。
そうですね。
ケンタの場合と僕の場合もまたやっぱ違うし、はい、そのルールみたいなものは自分優先で作っていいと思う。
僕の場合はあれですけどね、その例えばすごく心をつかまれたなって思うことを意識して取り入れたりとか。
あ、
すごく、なんでしょうね、すごく心地のいいコミュニケーションだったなっていうのを取り入れたりします。
なるほど、なるほど。なるほど。
僕があんまり、コミュニケーション向いてないなって思うのはあれですね。僕自身がですよ。僕結構ひいきしちゃうんで。すごく引きしちゃうんで、あまり僕は得意じゃないなってやっぱり思いますね。
あ、でも引きもね、もちろんね、
はい、
だってそのコモンコンサルティングとか、
はい、
そういうところで関係性がある人はもちろん僕も引きするし、
はい、
通常のメルマガあんまり発信してないけれども、
はい、
あそこのメルマガよりも何かしらの購入者の方のメルマガの方が圧倒的に優遇してたりとか、
はい、そうですよね、
その辺はもちろんあるけれども、例えば LINE での相談とかはね、逆にこう親身に無制限にやってたりとか、
はい、
一見矛盾するところもあるんだけれども、
はい、
やっぱね、人に興味があるのかな、
ね、すごく。
そうですね。
まあ、あんまりなんかうまいことまとまってないような気もするんですが、自分、そうですね、自分ね、ゆうさんご自身がストレスを感じない距離感。
そうですね。
すごく大事だと思いますね。
うん、実際に会って距離を縮めるって書かれてますけど、これはすごくいいんじゃないですかね。
でもそれは人によるんじゃないですかね。例えば、その、菅さんは、多分、まあ、もちろん会って直接話して、なんでしょうね、気が合う方だったら僕は楽しいんですけど、気が合わなかったら僕結構地獄なんですよ。
気が合う合わないってさ、
はい、
ねえ、大体大丈夫じゃない？でも。
あ、まあまあまあまあまあ、そうですね。はい、うん、ちょっと大島さんに寄ってるのかもしれないですね。入ってないでみたいな線ありますもん。
うん、僕はそうだね、
はい、
あのやっぱ会った上でウェブでつながるっていうのは
すごく、あ、そうですね、
うん、いいなと、
はい、すいません、なんかあの全然関係ない話で折りまくりなんですが、という感じでございます。なのでそうですね、またわからないことなどありましたらご質問いただければなと思います。
はい、
はい、でちょっと長くなってしまったんですが、最後にリマインドしておこうかなと思います。今週末ですね、12月の7日の金曜日の、19時半から高円寺の文禄堂さんですかね、
うん、
で、あきらさんと菅さんのトークライブですかね、
うん、
はい、がありますよと、
はい、
で、そちらの方はリンク記事に貼っておきますのでチェックしてみてください。
はい、
ということで、今回以上にしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただき、ご感想ご質問フォームよりご連絡ください。